瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今日は小学生向けプログラミング講座 2day プログラミングキャンプ in 瀬戸2018について、瀬戸市役所秘書室の深野由真さんにお話を伺います。深野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこの講座ですけれども、これはどんな目的で開催されるんでしょうか。
はい、小学生のうちからプログラミングに親しんでもらって、はい、プログラミングの考え方とか面白さを知ってもらいたいということで開催します。
はい、
今生活の中でインターネットですとかスマートフォン、欠かせないものになってきていると思うんですけれども、そのコンピューターを操っているのがプログラミングになります。
はい、
なのでプログラミングの重要性はもうどんどん大きくなっていまして、なんですけれども、プログラミングを扱う IT 技術者 の、あの需要が増えているんですけれども、はい、その人材が不足しているっていうふうに言われています。
なるほど。
はい、そこで世界中で小さい頃からプログラミング教育を行う動きが始まっています。うん、はい、日本でも2020年からもうすぐなんですが、
はい、そうですね、
小学校でプログラミングを必修化するということが発表されています。それに先立ってプログラミングを楽しく学べる講座を開催しようということで今回やることになりました。
なるほどね。コンピューターを動かしていたり、はい、ソフトであったりアプリであったり、みんなプログラミングですね、元はね。
はい、
そして AI 人工知能なんかもありますしね。なのでこれ楽しく学ぼうということなんですよね。
はい、
いや本当にこのプログラミング本当にとても重要だというのは分かるんですが、では具体的にこの講座どんなことやるんでしょうか。
はい、2日間の連続講座でオリジナルのゲームを作ってもらいます。
は
い、ちょっと難しそうって思う方もいるかもしれないんですけれども、はい、この講座ではとっても簡単なスクラッチという子ども用のプログラミング学習ソフトを使っていきます。
はい、
で条件の書いたブロックを組み合わせて、もしもなんとかならなんとかするみたいな感じで、組み合わせてフローチャートみたいなものを作って、うん、キャラクターとかものを動かしていきます。
なるほどね。だからいきなり難しいなんかいろんなの打ち込んじゃなくって、そういう組み合わせによって動くようにです
よね。そうですね、難しい英語みたいなやつではなくて、
どうしてもそういうイメージが先に出ちゃうんですよ
ではなくて、日本語で書いたカラフルなブロックが組み合わせていきます。
なるほどね。
はい、
それだったら楽しんでやれそうですもんね。はい、さあ、この2日連続の講座でこのゲームを開発するってことなんですね。
はい、1日目は初めに少しレクリエーションを行った後、はい、プログラミングやスクラッチの使い方について実際にパソコンを使いながら学んでいきます。はい、でお昼休憩はいくつかのグループに分かれて、うん、一緒にご飯を食べていただきます。はい、午後もスクラッチの基本操作を学びながらミニゲームの制作などを行っていきます。
はい、
で2日目になりますと、いよいよオリジナル作品の開発ということで、はい、自由な発想でゲームを制作してもらいます。はい、まず企画書のようなものを作ってもらって、うん、その後実際にパソコンで条件や指示を入力してゲームを作っていくというわけです。
はい、
午後は制作したゲームの発表会を行って、うん、さらに他の参加者の人が作ったゲームで実際に遊べる体験会も行います。
はい、
制作したゲームは USB メモリに入れて持って帰っていただくことができますので、うん、お家でも遊ぶことができます。
なるほど。
はい、でスクラッチをお家のパソコンに入れれば、次のゲームを開発することもできますし、継続してプログラミングを学ぶことができます。
なるほどね。その時だけで終わりじゃなくって、
はい、
家で作ったものも遊べるし、さらにまた継続していろいろ開発も、はい、いやこれは楽しそうですね。
はい、
ねえ、さあこれを聞いてね、ああちょっとやってみたいなってね思う方もね多いんじゃないでしょうか。さあ、このプログラミング講座ですが、いつどこで開催されるんでしょうか。
はい、第1回目は、はい、来年1月13日土曜日と14日日曜日連続ですね。
はい、
小学校3年生と4年生が対象です。
はい、
で第2回目は1月20日20日土曜日と21日日曜日で、対象は小学校5年生と6年生です。
はい、
時間はすべて午前10時から午後4時です。
はい、
場所はデジタルリサーチパークセンターで行います。はい、1日目と1回目と第2回目ですね。
そうですね。
で、はい、対象が 変わりますので、はい、あの当てはまる方にお申し込みください。
はい、そうですね、はい、ではですね、まあ、この1回目2回目それぞれ、ね、で当てはまって、いやぜひ参加したいっていう方はこれはどうしたらいいんでしょうか。
はい、申し込まれる方は、はい、広報の12月15日号や、はい、学校で対象となる子どもたちに配布したチラシに QR コードが載っていますので、はい、そこからお申し込みをすることができます。はい、チラシの裏面についている、参加申し込み書に記入していただいて、はい、ファックスで申し込むこともできます、
はい、
締め切りは12月28日木曜日となっています。
はい、でこの講座実は昨年度もこれ実施されたんですよね。
はい、はい、昨年度は3月に、はい、同様の2日連続のプログラミング講座を行いました。
はい、
たくさんの申し込みをいただいて、あの抽選を実施して、はいはい、でちょっと落ちてしまった子も中にはいらっしゃるんですけれども、はいはい、プログラミングをやったことがないというお子さんでも、うん、1日目に丁寧に教えてもらって、うん、2日目にはもう自分なりのアイディアやアレンジを織り交ぜて、オリジナルのゲームを皆さん完成させました。はい、いろいろな独創的なものですとか、うん、完成度の高いゲームもたくさんあっていて、見ていてとても楽しめました。
うん、はい、
あの本当普通にあるようなシューティングゲームみたいな
のがあ
ったり、こうブロックをこうボールが崩していくようなゲームとか
ありますよね。それも自分で作れちゃうんですね。
作ってる子もいてすごいって思いました、私も。はい、で昨年度参加した方も参加していない方もぜひこの機会にプログラミングに挑戦してみてはどうでしょうかっていう。
はい、ぜひですね、あの、はい、全然難しくないってことは分かりましたんでね、はい、これを入り口にしてね、いろいろそちらの方でプログラミングの方にね進みたいって方も増えるかもしれませんしね、
はい、
あの対象は小学生ですけど、はい、こんなおじさんの私でもやってみたいなんてね思っちゃうぐらいね、はい、楽しそうなそんなですね、はい、講座になってますね。
はい、
さあそれではですね、最後に、ラジオを聞いている市民の皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、プログラミングの講座だけでなく、はい、夏にはあの瀬戸 CG キッズプログラムというような、うん、イベントも開催しておりまして、さまざまな技術を体験できる講座を開催しています。
こちらも人気ですね。
そうですね、はい、あの今年度は、はい、3DCG を使ってプロジェクションマッピングを作ろうというところで、はい、8月にですね、はい、講座を開催しまして、で、今ちょっと作成していただいてて、はい、2月にあの完成をする予定なんですけれども、あの私もちょっとだけ、はい、中見せてもらったんですけど、はい、すごく面白い内容です。
プロジェクションマッピングっていろんなところでね、はい、大きくもう素晴らしい映像がいろんな東京駅でやったりとか、はい、ディズニーランドでやったりとかで、うんうん、まあ、そういったものも
そうですね、その制作に携われるっていう講座だったの でこれは毎年違うものを取り扱っているので、あの来年ちょっとまだどういうのか考え中なんですけれども、はい、あのかなり面白いと思うので、
ね、はい、そういったものも行われたということですね。
そうですね、はい、あのプログラミング講座も、はい、あと瀬戸 CG キッズプログラムも合わせて、うん、あのボリュームたっぷりの講座ですので、はい、ぜひ一度体験してみてください、
ね、そして参加費は無料となっておりますのでね、はいはい、なんか子どもたちの夢が広がるそんな、ね、講座になっております ね、はい、ぜひ皆さんのご応募お待ちをいたしております、はい、いや本当に今見ました、ね、小学生の皆さん小学生の頃から携わっているとですね、
そうですね、
そのそちらの方の世界でいろいろなことが広がっていくなっていう、
ね、そうですね、そうなっていただけるといいかなと、はい、
ありがとうございました。今日は瀬戸市役所秘書室の深野ゆまさんに 2day プログラミングキャンプイン瀬戸2018についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ変わっては広報瀬戸12月1日号から瀬戸市の情報をお伝えしてまいります。こちらはですね4ページに載っております。この、まあ、年末のですね燃えないゴミ資源物分けっこ広場についてご紹介してまいりましょう。燃えないゴミや資源物を持ち込みできるこの分別広場をですね開設いたします。まあ、これからの大掃除へ出る燃えないゴミや資源物を分別して処分しましょう。12月の29日金曜日と30日の土曜日にです。午前9時から午後4時まで市民公園東側臨時駐車場こちらに開設をいたします。 そして持ち込みいただけるあの品目はですね、燃えないゴミ、1世帯あたり2袋までなっております。で、まあ、あの飲料の瓶であったり缶類、スプレー缶であったりですね、ペットボトルやペットボトルキャップ、また紙類やコフ、カバン類、小型家電品、そして金属製の調理器具、電池類、これはあの乾電池やボタン電池、そして充電式電池も含まれておりますね。廃油や使い捨てライター、こういったものをお持ち込みいただくことができます。ぜひこれからの大掃除でね、出ましたあの燃えないゴミであったり資源物ですね、分別してですね、ぜひこちら分別広場ご利用ください。29日金曜日、30日土曜日、午前9時から午後4時まで、市民公園の東側臨時駐車場、こちらに開設をいたします。さあ、その燃えないゴミについてですね、あのいくつかご紹介しましょう。あの例えばお茶碗であったり お皿、傘や割れたガラスのコップなどなど、こういったものも持ち込みいただけるんですが、1世帯あたり今も言いました2袋までとなっておりまして、ピンク色の指定ゴミ袋に入れてお持ち込みください。そして燃えないゴミと資源物を分別してお持ち込みください。こちらの現地で確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。またあの燃えるゴミ、粗大ゴミをお持ち込みいただくことはできませんので、ご注意ください。また春岡センターではですね、29日の金曜日まで燃えないゴミ、粗大ゴミお持ち込みいただくことができます。こちら春岡センターは30日のお持ち込みはできませんので、ご注意ください。詳しくはですね、この後配布されます、広報12月15日号、こちらをご確認ください。またスプレー缶についてなんですが、あの殺虫スプレーであったり消臭スプレー、カセットコンロのガスボンベなど、あのお持ち込み方法はですね、中身を使い切ってお持ち込みください。プロパンガスボンベ、こちらをお持ち込みすることができませんので、販売店へご相談ください。そして金属製調理器具ですが、これは鍋や包丁、ナイフ、お玉、フライパン、やかんなどとなっております。こちらもお持ち込みいただくことができます。小型家電についてですが、まあ、冷蔵庫とか扇風機、電子レンジ、パソコン、携帯電話、延長ケーブルなどですね、こちらもですね、これあの出し方は指定袋にこれ入れずにお持ち込みいただくことができます。また乾電池や充電式電池は取り外してください。パソコンや携帯電話などの個人情報は事前に消去してくださいね。あの注意事項として、石油ファンヒーターであったり木製スピーカー、家電リサイクル法対象品ですね、例えばテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン、こちらは対象外となっておりますのでお気をつけください。あの小型家電品というのはですね、あの燃えないゴミの指定袋40リットルの袋に入る程度の大きさのものというふうにあの考えていただければ結構ですのでね、こちらもお持ち込みください。そして雑紙、紙類ですね、段ボール、新聞紙、雑誌類、紙パック以外の紙類で、汚れていないものの紙類はすべて雑紙となります。雑紙はですね、プラスチックやビニール、金具が付着したままでも出すことができます。あの例えばビニールがついたままのティッシュの箱とかね、お菓子の箱、金具がついたままのカレンダーやレシートなどが対象となっております。こちらの出し方はですね、半透明の袋に入れる、または紙袋に入れて縛ってお持ち込みください。今ざっとご説明いたしましたけれども、燃えないゴミ、資源物、この分けっこ広場をねご利用いただければと思います。これから大掃除でたくさん出てくると思われますからね。改めてご紹介しますが、12月29日金曜日と30日の土曜日、午前9時から午後4時まで、市民公園の東側臨時駐車場にこの分けっこ広場をですね開設いたしますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは市役所環境課です。電話番号 0561-88-2674、 88-2674 番となっております。ぜひ皆さん、燃えないゴミ、資源物のですね、この分別処理、ぜひご協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A ということで、今日は瀬戸市役所秘書室の深野由真さんに 2day プログラミングキャンプイン瀬戸2018についてと、そして広報瀬戸12月1日号から燃えないゴミ、資源物、分けっこ広場についてご紹介をいたしました。この時間は瀬戸町ラジオをお送りしました。